ただいま。この番組は家族の時間を楽しもうがテーマですが、あちこち脱線していく番組です。
はい、ただいま始まりました。お届けしますのは半助と、
はい、スノーです。
はい、ということでフォトスクランブルでも話をしましたが、
はい、
雪大変でしたね。
はい、そうでしたね。
久々に暗いましたという感じがしますが、
うん、そうですね。いや、今日都内まで4時間ぐらいかかって、車で
来て。あ、車で行ったの？
車で行きました。
あ、はい、じゃあ大変でしたね。
うん、なんか久しぶりに雪道をこう運転して楽しかったんですけども、うんうんうん、あの、まあ僕の車は一応四輪駆動でスタッドレスなので、
うんうん、
普通に走れるんですが、うん、まあ全然そういう備えのない人結構いて、
うんうん、
前から車下がってきたりとかです。
はいはいはい、はい、
うわーって感じです。
あ、
あとこうね、東京の人っていうか、うん、普通にスクーターとか、
うん、
自転車とかで走ってくるんですね、雪の中。
怖いね。
あの、どこだっけな、あれ、もうあの皇居の周りずっとあるじゃないですか、うん、あそこ車で走ってたら前から人が歩いてきました、ね、車道。
ああ、そうね、
歩道がこう雪でね、積もってて歩きにくいからっていうのもあるんですけど、う
んうん、
すごい今日もうなんてギョッとしました。
そうね、でやっぱり今回は結構舐めてかかった人が多かったんじゃないかな。うちの近辺その坂が多いので、
はい、
もうあらかじめこう分かっててかなり降るとか、なんかそういう情報があれしてると、
ええ、
意外とこう右往左往してる人も見かけなかったりするんですけど、
普通にね、
もううちの辺はまあ坂だからやばいだろうっていうことで、はい、ただ今回結構いたんですよ。
あ、
下の方に車がいっぱい溜まってる状態だったりするので、あ、今回結構舐めてかかってた人が多かったみたいなね感じがしましたけど、なんか配達の軽がもう止まって、
あ、
もうニッチもサッチも行かず別の軽に荷物を移してるとかね、
あ、
そんな状態だったんですけど、
いや、でも郵便屋さんは普通にカブで走ってきて
ます。あ、そうなんだ、すごいね。すごかった。
もう北海道だと普通に郵便屋さんはカブで
走るんだ。
走ってるんですからね。
へえ、それ用のなんか、あ、スパイクタイヤ
みたいな。あ、スパイクタイヤあるんですけど、
ね。へえ、すごいな。二輪は怖いよね、でも。
うん、そうですね。
スパイク履いてるとはいい。
はい。あの、北海道の人になんかラリー、北海道のね、郵便屋さんにこう、なんて言うんでしょう、こう、雪上ラリーとかやってもらったら、うん、優勝しちゃうんじゃないかっていう感じがしないでもないです。
なるほどね。まあ今日、まあでも本当に、都会の人は、まあ、僕も含めてなんですけど、こう弱いですね。
うん、
あのね、
まあ、ね、
夜になってからなんですけど、もうなのでこうみぞれ混じりになり、下の雪もちょっとシャーベットっぽくなってきたところをちょっと5分じゃいかないかな、10分までかかんないところのお店にちょっと買い物に歩いて行ってきたんですけど、
はい、
前を歩いてる人が歩道を歩いておりまして、歩道はもう雪踏み固められてつるんつるんなんですよ。
はいはい、
5分ぐらい、まあ、一緒に同じ方向に向かって歩いてたんですけど、若いお兄ちゃんが5回ぐらい転んでましたね。
はい、
もう僕はもうべちゃべちゃな車道の方を歩いてたんですけど、ああ、痛そうとか思いながら。
いや、やっぱりあの転んで怪我する人いっぱいいるみたいだから、
うん、でこっちの車道の方がいいんじゃないですかっていうふうにちょっと抜きかけに言ったんですけど、ああはい、ありがとうございますって言いながらそのまままっすぐ歩いていて、見たらデーンって音がしてたので、もう一回転んでるとか思いましたけどね。
きっと転びたかったんです。
まあでも経過しなきゃいいなと思いながらヒヤヒヤだったんですけど、まあそんな雪の中、まあもう明日は晴れなんですよね。
そうですね、まあちょっと今夜さっきあの星が綺麗に出てたんで、
うん、
きっとガンガン冷えて、
うん、
こちこちのツルツルになるんじゃないかな。
あ、そんな感じなんだ。
はい、
なんかこっちはなんかもうべちゃべちゃな感じなので、 明日には溶けるんじゃないかな。
あ、まあ溶けると思いますけど、朝が
凍るかな、もう
朝凍ってるところは結構あると思うので、
あ、そうするとちょっと怖いですね。なのでちょっとヒヤヒヤではあるんですが、そんな中収録しております、ただいまでございますが、ここの何回かご案内を始めました、ただいま登山隊、
はい、
結成しまして、日程が決まりました、
はい
2月の23日土曜日、
はい、
2012年じゃない、
はい
2013年、
早速遭難してしまう
2013年の2月23日の土曜日、
はい、はい、土曜日
です、場所が、おごせでいいんですか、
はい、おごせ、
おごせ、
おごせ駅
を起点としまして、はいはい、コースちょっと後ほど簡単にご案内してもらいますが、おごせ駅を起点としますので、池袋から、
はい、東武東上線、
はい、
で、急行で40分ぐらいだと思うんですけど、はい、まず坂戸というところに、
はい、
行き、はい、坂戸で、大瀬線というのに、
はい、
単線なんですが、
はい、
乗り換えて、
はい、
大瀬駅は終点ですので、
うん、
そこまで行きます。そうすると大体池袋から1時間ぐらいだと思うんですけれども、うん、はい、
そこの駅を起点としてまあほぼ1日、
はい、
ね、まあ、日のあるうちに行って帰ってくるという感じで考えております。はい、車の方で行かれる方も駅前に1日いくらかで止められるパーキングがあるということなので、はい、その駅の前で集合と、はい、いうことで考えております。まあ、ここら辺日程時間等ね、まあ、日程はもう2月23日決定です。で時間の方はまた改めて詳しくご案内をしますが、ご参加というか入隊希望の方、
はい、登山隊です。
まずはただいま @b-scramble.jp まで、ただいま登山隊入隊希望ということで、はい、メールの方でお知らせをください。はい、これ上限決めた方がいいでしょう。まあ、そんなにいっぱいになることもないとは思うんですが。はい、
ああ、そうですね。
まあ今行くのがまあスノーさんと私と、はい、週刊ラジオの方からマッコちゃんが参加表明ありまして、
はい
はい、リスナー様の方ではケンさんから入隊希望も言わない、はい、入隊希望ということでいただいておりますので、はい、ただちょっと期待していたタロちゃんがねちょっと仕事の関係で予定がはっきりしないということなので、今回ちょっと参加できそうにないので、そうすると山達人がスノーさんしかいないので、
おっとまあそうですね、
あまり人数が多くてもということもあるので、
うん、まああとはこうどうしても長くなっちゃうからな
ん
か、
うんうんうん、
こうペースにいろいろ差が出たりすると大変なので、
うん、
いやまあ10人ぐらいってとこですか、
ね、あ、じゃあ大丈夫ですね、
はい、
まあ、そんなにはいらっしゃらないでしょうから、ね、
まあ10人ぐらいですかって言ってると5人ぐらいかもしれないけど、
うん、もしかしたらケンさんだけかもしれない、
はい、そうですね、本当にうちわな、
まあ、ケンさんと一緒に楽しくみたいな感じかもしれないし、はい、まあまだ10名までは応募しておりますので、はい、ぜひ入隊していただいて一緒に山を登りましょうと、
はい、
まあ、今回の目的は山の上でカップラーメンを食べると
そうですか、はい、
まあそれだけじゃないんですけど、はい、そんな感じで考えております。コースの方じゃあ簡単にご紹介してもらうとどんな感じでしょう。
はい、大瀬からですね、
はい、
西側の山っていうのはまあ、それほど高くないんですけれども、
うん、
なんでしょう、いっぱいコースがありまして、
うん、
コースというか、まあ、里山なので、
うん、
それほど登山というわけではないですが、
うん、
もしかしたら遠足で行ったという人もいらっしゃるかもしれませんが、
うん、
はい、まず、まあ、大瀬の駅から、なんていうんでしょう、こう、天正寺ですね。天正寺ではないな最初から相談しています。はい これはどっちから上がったらいいんだ。
うん、まあ
まあ適当でいいですか、
うん、
まず西山、
うん、
高取、
うん、
という山を目指します、
うん、はい、
はい、で、ここちょっと急みたいです。
あ、そんな感じなの。
はい、急、うん、急登って書いてあります、
うん、
はい、それで、一回山を山というか谷に降ります。大高取で、うん、まあ谷に降りますというか、稜線を歩いていって、うん、大高取山、
うん、
376メートルですね、
うん。
というところに、を過ぎて、
うん、
一回また里山まで降りるんです。
うん、
大瀬自然、自然休養村センターというところ。うん、ここはまあ特産品とか置いてあるところで、
うん、
普通に車で行く、近くは越生梅林って言って、
うん、
梅の有名なところが、
うん、
梅のね、なんて言うんでしょう、うん、畑、
はいはいはい、
があるんで、
うん、
ここも観光地なんですけど、まあそこよりちょっと、山の中なんです
けど、うん、
というところにおります。うん、一回ここで、なんて言うんでしょう、山を一つ越える感じです、
うんうん、
はい、それからですね、まあ、あとは、谷筋に沿ってまた歩いていくんですけれども、
うん、
この毘沙門天というお寺ですね、
うん、
まで行き、
うん、
はい、その後は黒山バス停というところまで行きます、
うん、
はい、これ黒山三滝というのが有名なんですけど、
うん、
まあ、ここ、温泉とかもあるぐらいなんで、
うん、
ちょっと、栄えている山里なんですけど。
うん、
はい。で、まあ、これちょっと時間があれば黒山三滝見に行って帰ってくるっていう感じですかね。
うんうん、
はい。で、その後、今度、大瀬駅に向かって戻るんですけれども、うん、同じ道は戻らずに、
うん、
また山の中を、こう、歩きまして、
うん、
まあ、今回は帰りの方は、特にピークというピークはありません。
ほう、
はい、スタスタとは、まあ、スタスタと行けるかどうか分かんないんですけれども、
山の
ちょっと峠道を越える感じですかね。はい、
じゃあこの最初の前半の滝まで行く間が山で、それ以外はそんな山じゃないの？
いや、いや、ちゃんと山ですよ。
山なの？
山だと思います。
うん、
はい。まあ、ただコースとしては、
うん、
黄色は、なんだ、エンジョイコースと言われているコース。うん、最初は、緑か、チャレンジコースという、
うん、
まあ、ちょっと長めのコースの、を行くんですけれども、
うん、
全部歩いてると、
うん、
2月ですので日が暮れちゃうかもしれないという、
うんうん、
ショートカットして、
うん、
途中でエンジョイコースという、
うん、
まあ、それでもレベル4なので、
うん、
2時間ほど登りが続くコースって書いてあります、ね、で5レベル5 の, その最初のチャレンジコースは体力に自信のある方、うん、超健脚コースなので、
うん、
これを全部歩き通すのはしんどいだろうということで、
うん、
レベル的にはその 5.4 っていう感じですかね、
うんうん、
5.5 か、4と5の間ぐらいな感じ、
うん、4.5 ね、
4.5、 4.5、うん、はい、そうです。っていう感じです。
うん、はい、これ全部その越生駅をスタートして駅に戻るまでで、はい、時間的にどれぐらいになりそうですか？
ですね、いや、まだ計算しておりません。
あ、そうですか。まあ、で、これは詳しくね、また、
はい、
でも、朝出発して、夕方、日のあるうちに余裕を持って戻れるぐらい、
そうですね。
って考えてます。で、はい、途中、何かあった時のために、バスで、
はい、
駅に戻るとかいう、
そうですね、黒山バス停からは駅に戻れますし、
うん、
まあ、その前にもう最初の1、2時間でもうダメですっていう人も、
うん、
山から降りればすぐバス停がある、
うん、っていうような感じのコースになってますので、
はい、
まあ、初めての方でもなんとかなるんじゃないかとい というふうに思っております。
はい。まあ、むしろ、こう、里山なので、いっぱい道があるんですね。
うんうん、
だから、ちょっと迷子にならないように気をつけないと。
うんうん。
のはあるんですけど。
はい。なので、まあ、このコース、まあ、時間の予測とか、だいたいこれぐらいになりそうだとかいうのは、また、回を改めてね、
はい、
コースのご案内とか、持ち物なんかに関しても詳しく、またご紹介したいと思いますが、参加していただくにあたって必要なものとして、まあ、僕は靴だけでもみたいなことを言っちゃったんですが、最低限揃えていただきたいものが、
はい、
まず靴、ちゃんと足首まであって、はい、そこが厚めのやつね、まあ、登山靴であれば問題ないんですけど、
はい、
まあ、それに近いものと、手袋、
はい、
帽子とコンパス、
はい、
これは各自いるんですね。
そうですね。いや、それは各自、コンパスはやっぱりマストだと思いますので、
もう100均でも構わないということなので、はい、このコンパスを用意してください、
はい、
あと雨具、カッパ、
はい、
まあ、防寒具としても使うということなので、雨具を用意してください。あと水筒、はい、あと非常食、はい、これはおやつみたいなものでいいんですか。
うん、そうですね、カロリーの高い
チョコとか
チョコレートとか、まあ、寒いかもしれないので、
はい
はい、やっぱりすぐもうこう燃えるものが、
はい、
良いのではないでしょう
か。チョコとか飴とか、
はい、
そうです
ね、そうですね、
はい、で、週刊ラジオも絡んでいるので、ぜひみんなで山の上でカップラーメン食べようよということになっておりますので、はい、カップ麺、まあ、これは2位です。
はい、
これがないとダメとかいうことではございません。それ以外途中、まあ、昼食をどこかで取ることになりますので、おにぎりみたいなもの、お弁当、はい、まあ、ご自身で食べられる分の食料、昼食をご用意くださいということでございますので、はい、これぐらいの条件で、まあ、行ってみてみたいなという方は、
だいたい今ざっと話したコースで6時間
6時間ぐらい
ですかね。歩いてる時間って6時間。
歩いてる時間で6時間。
はい。結構、のんびり歩いて
る。
で、実際は休憩とかなんとかあるから、
うん、
まあ、7時間以上にはなるんじゃないかと。
うん。うん、なんか、そうすると結構本格的ですね。
うん。まあ、標高差そんなにないから、あれなんです。
そんなにきつくはない。
まあ、まあ、あと、こう、多分、お土産買うとか、いろいろあると思うので、
うん、
だらだらやってるとあっという間に時間が経っちゃうような気がします。
なるほど、
はい、
ということですね。まあ、あと山なので、まあ、今回は相撲さん、こういうのなんていうの、キャプテンなの、リーダーなの、
チームリーダーというか、パーティーリーダー、
パーティーリーダー、
はい、
が相撲さんになりますので、相撲、はい、さんの指示にちゃんと従ってもらえるというのも一つ条件になりますね、
はい、そうですね、はい、みんなで一緒に相談したいと思います。
いやいや、そんな相談はやめましょう。まあ、何かこう途中でもここで降りるとか全部判断はもう相撲さんの言うことが絶対ということになりますので、はい、それにちゃんと従っていただけるという条件も入っておりますので、はい、そこら辺を含め、ご参加いただけるという方はぜひ、ただいまとマーク p-scramble.jp の方までお送りください。ということで今週のテーマですが、はい、生活スタイルの週になります、はい、ということで恒例の冬を乗り切ろう、
はい、
ということで今週のテーマ入ります。
毎週日曜配信、日本の写真文化をぶっ飛ばせ。
はい、ということで今週のテーマが、まあ、恒例になりました、
はい、
冬を乗り切ろう、
はい、
ですが、
はい、
まあ
恒例ですね。
いろいろとありまして、まあ、節電はまあ随分前から言ってましたけどね、
はい、
まあ、でもいろいろ問題が発生し、 本当に節電言われるようになってきておりますが、今日頑張ってね、その日中はあの雪の中、
はい、
暖房をつけずに、
はい、
お仕事部屋で凍えていたんですが、
はい、
でもあのさ外で写真撮って暖房を効いてない部屋にあったので一切結露もなく安心して帰ってこれるみたいな、そのメリットがありましたけどね。
確かにそれはいい。
まあ どうですか、この冬は。
うちの、なんて言うんだろうな、あの今に、
うん、
あれがオイルヒーターっていつも結構使ってたんですけども、うん、今年まだ今年っていうかまあ去年からですけど、
うん、
一度も使っていないという。
へえ。
はい。こうみんなやたらと厚着して。
おいいですね。
はい。うん、いうのと、ホットカーペット、まあホットカーペットは使ってるんですけど、
うん、
あのちっちゃいやつね。
うん、
あのそれの上にみんなで乗っかっているっていう感じですかね。
いいじゃないですか。
はい。で僕はやっぱりさ家の中では非常に寒がりなので、
うん、
結構あの自分の部屋の仕事部屋のオイルヒーターをつけて仕事してることが多かったんですけど、
うん、
ちょっと誕生日にね、
うん、
あのなんて言うんでしょ こうダウン入り反転、
うん、
と、オーバーパンツですか、
うんうん、
送られまして、
はい、
あのちょっとしたミシュラン人形みたいな感じなんですけど、しかもグレーの。
あ、グレーなんだ。
グレーの。
うんうん。
まあ赤い斑点じゃなくて赤いちゃんちゃんこじゃなくてよかったんですけど、
ね。
一瞬それを送られたかと思う。ぎょっとしたんですが、
うん、
あの、その防寒用の部屋着っていうのを送っていた、うん、あの、プレゼントされたの。
うん、
あの、ちょっと暖かい日だと暑いくらい。
へぇ。
汗かいちょっと動くと汗かいちゃうぐらいです。
お
う
お
う、なのであのそれでそれを着てからは、
うん、
一度も暖房を使わず
に。そんなにいいのこれ。
いやまあ我慢のしどころっていうか、
はいはい、
どんだけ我慢するかっていうだけの話なんですけど、
うんうん
うん、あの、とりあえずこう足元にホットカーペットを、うんは使ってるんですが、
うん、
それがあれば、
うん、
まあずっと座ってるとさすがにだんだん冷えてくるんですけど、
うん、
時々あの動その辺動き回ってたりすると、
うん、
こう動いた分だけあったかい、
はいはいはい、
高さが体が温まるので、
うん、
それで結構ねしのげちゃうんですよね。
へ
え、ちょっとびっくりするほどあったかいね。
へえ、これは今写真を見ておりますが、はい、結構分厚そうですね。その
あ、もこもこして、まあダウンジャケットほどではないんですけど、
うん、
あのダウンジャケットに近い感じ。
じゃあ家でいる、
うん、
例えばなんていうんだろう、家着の上に、
そうですね、
着るみたいな。
はい。でしかもこのオーバーパンツ、ダウンパンツ、
うん、
ダウンパンツはもうなんていうんでしょうね、こう本当にモコモコしてるので、これ写真だとなんかスルッてしてるように見えるんですけどね、
うん、
結構ちゃんとしっかりダウン入ってるので、モコモコしてて、
うん、
この下手するとこのまま寝てしまうっていうのが一番
あ
の危険なんですけど、
はいはいはい、
暖かいのでそのまま寝てしまうっていう、
うんうんうん、
あのほら寝袋みたいので
うん
手足がセパレートっていうか手足がついてる寝袋とかあるじゃないですか。
いや、そんな知らない。そんなのあるんですか、寝袋で。
いや、寝袋っていうかあの、うん、部屋、一応部屋着として売ってるんですけど、
うん、
あのそのまま寝れますみたいな。
へ
え、それに近い感じなので、
うん、
ただそのまま寝ちゃうとさすがに あのこうなんていうのかな、
ごわごわ
ちょっと窮屈な、
うんうんうん、
味にはなりますけど、
うん、ま
あ、これが、まあ、2,000〜3,000円のものなので、
うんうん、
これで頑張って暖房をつけなければ十分元が取れそうと思って頑張ってるんですけど、
うん、 なるほどね。え、これすごいな。でも本当にそれで暖房つけなくてよくなるんだったらいいですよね。
そうですね。まあ、部屋の温度はそんなに下がるわけじゃないので、14、15度は絶対あるじゃないですか。この辺だと、だからこれで十分なんだろうなっていう。
いやでもそれまではオイルヒーターつけてたわけでしょ。
やっぱりつけないと寒くて、寒い寒いって北風が結構こう隙間風で入ってくるので、僕はエアコンウィンドウファンをつけてる部屋につけているので、ちゃんと閉まってないんですよね窓。窓は閉めて外からは閉めるんだけど窓は閉められないから、結局非常に効率の悪い暖房、暖房効率の悪い部屋に住んでる、仕事部屋になっちゃってるから、そういう意味ではこれは必要かも。
へ
え。です。
まあでも本当はそういう形がいいんでしょうね。だから僕も家の中で本当にそのこういう家用のじゃないけど、外に出かける時のジャンパーとか、極端な時は着てみたり、チャレンジしたんですけどね。これなんかその机で作業するときに、その外で着るようなコートをそのまま着てやったことがあったんだけど、やっぱごわついて、
そうですね、
鬱陶しい感じになるんですけど。
そうそう。まあこれを前しっかり締まるわけじゃないので、反転の方はね、ただこう紐でヒュッて締まるだけだから、そういう点では前が開いてるから、起きやすいですね。
手がちょっと短いんですか、これ。写真を見ると、
そうですね、手首、ちょうど手首のところで、僕サイズぴったりで、ちょうど手首のところでですね。
なんかこのモデルさんのだと手首しっかり出てる感じ。
そうですね、モデルさん確かに。これはどうしてんだろう、折ってるわけではなく、まあモデルさんのその体型にもよるのかもしれないけど、
なんか短めに見えるけど、
ね、そうですね、家事しやすいようにっていうのもあるのかもね。女性用のは、あと腕まくりしやすいとか、
へえ。いや、そんだけあったかいんだったらいいですね。これぐらいの値段で、暖房費が節約できる。
はい。
てか、俺、あんまりでも、その、光熱費っていくらかかってるのかよく知らないから分かんないんだけど。元取れるもの。
まあ、やっぱうち、なんから、2万円近くになるときが。電気代がね。いやこれは大変とか言って、まあ、1万5000円とか超えると、ああ大変とか言ってますけど、今年はあの1月はどうかなってちょっと期待してるんですけど。
電気代としてってこと？
電気代と
基本的に
他にないんですよ。
電気だけなんだ。
電気だけなんです。電気だけなので、オイルヒーターだけですね、うちの暖房機。
そうかそうかそうか。
ずっとつけておくとずっと暖かいって、まあ、便利なことは便利なんですけどね。やっぱり電気代はこれ500ワットだっけ、500ワットと1000ワット、あ違う、500とね700ワットか、両方つけると1200ワットなんで、まあ結構食いますよね。
いや、オイルヒーターってそもそもずっと電気入ってるの、それともオイルが温まったらそのまま電気使わないの？
サーモスタットになってて調節できるから、自分でこの辺ってやっておけば、勝手に自動的にスイッチ入ったり切れたりしてます。
まあそこら辺で電気代がどれだけ節約できるかね。
そうですね、電気代が、
いやなんかこう着るのは工夫してみたつもりなんだけど、結局 まあ1枚余分に着るかな、寝る時と比べるとぐらいな感じなので、うん、やっぱりどうしても暖房つけちゃうんですよね。
まあそうですよね、
うん、そこら辺が、まあ、昼間はなるべくつけないように頑張ってはいるんですけど、はい、あ、僕は逆にいいんですね、タイツみたいな
のとか、あー、ヒートテックみたいな、
うん、と腹巻きと あと下着の上もヒートテックみたいなやつを使うようになって、はい、それで少し良くなったかなとは思うんですけど、でも外側でちょっといいのがないかなとは思ってたんで、これちょっといいかもしれない。
はい、そう、まあ、あの某通販大手で、うん、あの売ってますけれども、うん、いや、あの、そう、ちょっと番組違うけど、授業のスタジオ撮影で、
うん、
人物撮影の時白熱電球の照明使うやらせるんですね、
うん、
学生にね、うんうん、であれって500ワットの電球なんで、
うん、
ですけれども、まあ、スポットライトみたいので、うん、それで1灯しか当ててないんですか、うん、人物には。で背景に1灯とか、
うん、
で、あれ何月の授業か、12月の授業だったんだけど、
うん、
すっごいみんな汗だくになるんですよ、
うん、あの
モデルを学生にやってもらって、うん、こうぐるぐるお互いに撮るんだけど、
うん、
こうすっごい汗だくになることを全然平気な子がいて、
うんうん、
汗だくになる子はみんなヒートテックを着ていたんです。
へ
え。そんなに暑いの？いや、暑くてやってられませんみたいな話。
へ
え。ちょっとびっくりします。
へえ。あれって要は自分じ、あ、でも そのライトに当てられて自分の体温も上がってみたいな、うん、あれなのかな、
じゃないですかね。
うん、
そんなに違うんだって。いや、僕あのヒートテック、その今日寒かったんでヒートテックにしてきたらこうもうやってられないとかいう感じの人と、
うんうん、
あのいやちょっと暑いけど、なんですよ、 冬のファッションの撮影っていうテーマだったので、
うんうん、
そのままコート着て撮ったりしてる人もいたんですけど、
うんうん、
あのいやそんなに暑くないとかいうのが、普通にやってる人と差がすごく大きくてびっくりしました。
へえ。いや、ヒートテックやっぱすごいんだ。
うん、まあ、確かにあった、僕も今年ちょっと買いましたけど、
うん
うん、確かにあったかいな、
うん、
のはあるんですが、うん、電車乗ってると汗かくのがね、
あ、そうなんだ、
ちょっと暑すぎて。
ああ、そうか、電車乗るとね。
そうなんですよ、
ね、ああ、そうかもしれないですね。
そこら辺のこう体温調節が、
うん、
面倒くさいですよ、
うん、まあちょっとこの冬どうやってやっていくかみたいなのが毎年テーマですが、
今日これだけ寒いけど、
うん、
なんだっけ、電力足りませんっていう、
うん、
あれが出ました？
いや、わかんない。あんまりそう気にしてないな。
休みだからかな。
ああ、そうかもしれないですね。
企業が。
うん。
休みだからか。
うん。
12月結構なんかで、あの、何回か電力がもう90何パーセントなんで、
お、
あの、節電しましょうみたいな。
見てた？
うん、時々何回か見ましたよ。
へ
ぇ。こう、僕はあのブラックスノーになって、
うん、
本当にそれが本当かどうかみんな電気をいっぱい使って試してみようぜとか実にしてたんですけど、
ダメだよ本当に。でもで、ま、なんだろうね、その実際は余裕があるみたいなこと言われてるけどさ、
あ、うん、まあ本当にブチって言っちゃったらもうアウトですけどね、
うん、
なんかあの100ほら93とか95とか、
うん、
パーセントになるじゃないですか、
うん、
あれが 105% とか表示になったら面白いかなとかすごい無責任なことを考え
て、
それでも使えてるじゃんとかいう話になるんだろうかならないんだろうかというのはちょっと興味深いんですけど、
それもそこら辺がね、はい、そういう疑心暗鬼にさせられるようなことをしてるからいけないんだろうけど、
そう
です、うん、でも、
まあ、今日は休みで良かったですね、そういう意味ではね。
あ、まあ明日からは晴れるみたいですからね、そうすると少し 暖かさも多少は上がるのかなっていう期待はしてますけど、うん、まあでも昼間はでも本当につけずに平気になってきてるかな、
うん
うん、なんでだろうね、やっぱ、まあ、昼間の方が暖かいっちゃ暖かいのか、
はい、
で夜はダメだね、
は
い、
あ
去年の暮れぐらいからつけ始めて、もうつけ始めちゃったら常時つけっぱなしにはしないんですけど、
うん、まあちょっと温めてから、
うん、ちょっと温めて切り、ああそろそろダメでつけみたいなのの繰り返しみたいな感じでやってます
ね。なるほど、そっか。いやこのダウンのこれを着てると、
うん、
熱いコーヒーとか飲むと、
うん、
それだけで体温まるで、それがちょっとキープするんで、
はいはいはいはい、
最初来た時に汗かきました
ね。そうなんだ。
まあすぐ慣れちゃったんですけど、
うん、
こう熱いコーヒー飲んだら、
うん、
バッて体熱くなって、
うん
うん、
あ、そうね、あったかい飲み物も一つかもしれないね。なるべくその熱い状態で飲むようにはしてるかな、うん、まあ何年か前はもう冬でもアイスコーヒー飲んでたから
でしたね、なんか
しかも
聞いてましたね、
氷を入れて一年中そういう形で飲んでたので、もうだからキンキンに冷えるんでしょうね。
それは体に良くないですね。
暖房とかをつけてっていうのをしてましたけど、今はもう家で冷たいものを飲むってことがなくなったので、まあ、なるべくそのまあ、でっかい水筒みたいなのに入れて机の横に置いて飲むようにしてるんですけど、確かにその暖房切ってる時にそれを飲むとつける時間が短くなるというか、消してる時間が長くなるというか、
うんうん、
確かにそれはありますよね。
まあこれ本当はまあ、関東だからできる技なんでしょうけど、うん、北海道みたいにマイナス30度とかになっちゃったらそれどころじゃないけどね、うんうん、
まあでもちょっとそういうね、電気代が節約できたらお財布にも嬉しい、
うん、そうですね、
あれになりますしね、はい、うん、まあでもこれいいですね、値段もお手頃だし、
うん、そうですね、
ちょっと試したい一品かもしれない、
はい、
うん、まあ、あとあったかい、たぶんご飯かな、夕飯をあったかいものとか、ああ生姜を多めに使うとか、う
ん、はい、
唐辛子使う、
あ、あ唐辛子うん、まあそこら辺はちょっとダイエットとどうこうなんて言うでしょう両立させるかが問題ですけど、
ね、でもね、その生姜を多めに使ったような食事をした日はやっぱりあったかい気がしますね。
ああ、そう、あ、そうかそうか。
昔ながらの、
な
んていうの
ね、なるほどね。うちはなんか冬になると、
うん、
チャイですね。インドの。
はいはいはい。
牛乳と紅茶を牛乳で入れて、
はいはい、
生姜。
え、生姜入れるの？
あ、チャイって生姜なんですけれども。
あ、そうなの？
はい、そうなの。思いっきり生姜入って、なんか妻が生姜大好きなんで、
ほうほうほう、
毎朝生姜のチャイなんですけれど、
何ミルクティーに生姜が入ったらチャイなの
みたいですお砂糖たっぷりで、
へ
え、でも我が家のチャイはそれなんですけど、
うん
うん、チャイと称しています。
うん、そう、生姜だからね、なんか生姜を入れたその、まあ、それがチャイだったのかどうか分かんないけど、その普段飲む飲み物としてその生姜入りのものみたいななんか紹介されてたりするんだけど、それは俺いまいちあれなので、いつもだからなんか大量に入れたい時、風邪ひいた時に生姜でやっつけるとか、はい、やってたんですけど、
はい、
で味噌汁とかなんか野菜スープみたいなもんとか、
はい、
ラーメンとか、とにかくなんか食事につながるような感じのものになっちゃうので、 だ夕飯とか、なんかお昼とかそういう時に限られちゃうんですけどね、でも結構やっぱ効くもんだなと思ってね、体の中があったかい感じがするので、はい、これも結構いいんじゃないかと思うんですけどね、まあちょっとそういったものとで今ね困ってるのが指先、
はい
はい、
あそれって最近ですか、
最近っていう
年齢的にこうなんか来たとか、
あそれは前からではあるんだけど、今特にね、はい、あのマウスを使わなくなったんですよ。
ああ言ってましたね、そう、まあ、なんだっけトラックパッド
を、そうトラックパッドを使い始めて、
はい、
こうなんて言うんだろうな、
トラックパッドが冷たいんですか、
そうでトラックパッドで要はマウスで作業するような時間が長い作業が続くと、
はい、
要はマウスじゃなくてそのトラックパッドに指がついてる時間がずっと長いんですよ。
あ
で要はあのまあここ何年かこのあれが指先とかが冷えるなっていうのは感じてたんだけど、うん、
はい、
まあ、みんなのダイエットやって多少動くようになって少し気にならなくなってたんですけど、今年このトラックパッドがね冷たくてで要は右人差し指オンリーなんですけど
冷たくなる、
冷たくてこう痛くしびれてくるんですよ
そうだ、あのなんだっけ、iPhone 用手袋とかじゃダメなんですか、
あのね反応することを確認したんですけどやっぱり鈍いからちょっとイラッとしてしまって、まあでも人差し指だけ出してでもつけてた方がいいのかなとかちょっと今最近考えてはいるんですけど、
はい、
じゃあこのマジックトラックパッドすごい便利で、去年だか一昨年だか買ったものの中でも一番かもって思ってたぐらいだったんですが、ここに来て弊害があることに気づき、はい、
そうか、
この時期この金属にずっと触ってるっていうのはこういうことなのね。
あ、金属なんですね、やっぱり。
うん、金属だよねこれ。
多分、まあ、アルミみたいな。
濃いな、うん。
はい、ああ、そっか、そうですね。
冷てえ。だからね、あの日中暖房つけてないって言いましたけど、あの日中特に午前中、
はい、
冷たいんですよね。
あ
で夜は暖房一回つけると、はい、トラックパッドも多少温まるのかしらないけど比較的大丈夫なんですけど、
それなんかあの回路でもくっつけたら
ちょっと一回温めてね、
あ
それから使うっていうのはありかもしれないですけど、ね、はい、うん、これが意外とこの作業が、
ああなんかあれですね、あのなんだっけ、便座のヒーターみたいな
感
じ、ほんのりあったかい、
マジックトラックパッドウォーマーみたいなのが出てきても良さそうだなんか USB で温まるスリッパとかあるじゃないですか、
スリッパがある、
そうそうそう、あるんですよ、
そうなんだ、
そんなものの前にこっちを出してくれっていう感じが、
あそうか、
まあしてますけどね、
なるほど、いや指先ってって言えばちょっと僕去年から指先がすごく冷たくなるようになっちゃって、
うん、
年からとか思って、
うん、いや確かに
ガカーンってきてるんですけど、
あでもね運動不足だと思いますよ、
あそうなんだ、
運動し始めて少し良くなりました、あ、まあまあ、でもありますけどね、やっぱり寒い時に、うん、あ足先とか指先が冷えてきてるなって思うのはありますけど、運動するようになって少しマシになったなって実感があったので、
あそっか、
うん、少し動いてみるといいかもしれない。
そうですね。いや、なんか、あ、これ、もしかして、僕、霜焼けになったこと一回もないんですけど、
うんうんうん、
霜焼けになるのかもっていうぐらい、その、冷たくて、痛がゆ、うん、まあ、痛がゆいっていうのはもう、霜焼け、
半ばそうですね。
いいかもしれないけど、うん、そうなったことが何回かあって、
うん、
これはやばいとか思ったんです。今年は、幸いまだそうなってない。ですけどね、うん、去年すごくそれ、去年というか前シーズン、毎シーズンそれを感じたので、
うん、それは家で作業してる時とかでもってこと？
あ、まあ、ちょっと寒い時ですね、うんうん、まあ、さすがに家の中ではあれなんですけど、うん、 いつもだったら 手袋してれば大丈夫ぐらいな寒さなのに、うん、普通に手袋してたらもうでもジンジンしてくるっていうのがあって、
うんうんうん、
ちょっとびっくりして、今までにない感覚だったので、うん、びっくりしました。
うん
あの特にカメラねさこう握っているとカメラに熱を奪われるので、
はいはいはいはい、
ちょっと指先はちょっとね、うん、あの使いにくくなるような感じがしたのでちょっと怖かったですけど、
うんうん、
そうかまあちょっと今年はとりあえず大丈夫なので、うん、まあ去年から冬に寒くなってから少し走ってるので
おおそうなんだ、
はい、まあ効果があるのかな
うん多分動いてそこら辺良くなったっていうのがあったので多分そこら辺、はい、まあ僕らぐらいの年代の方が多いみたいなんでね
全
然聞いてる、はい、聞いてくださってる方たちは多いみたいなので、はい、ちょっと動いてみるとそこら辺解消できるかもしれないので
そうしも、うん、じゃあもう頑張って深夜に走って
うんそうね、基礎代謝が上がったら少し寒いのマシになるのかな。
ああ、そうか、なるほど。
そんなのもあるかもしれないですよね。はい、じゃあちょっと頑張ってみんなで動いて、
はい、
メタボを解消し、
はい、
暖房も減らし、みたいな。
そうですね。
はい、
もう奇跡三兆ぐらい
になるかもしれません
、頑張りたいと思います。
でも本当にこのスノーさんの紹介してくれたダウンハンテン着てちょっと体を動かして暖かくなったら仕事して、
うん、
寒くなったらちょっと動いてみたいな
そうですね
それしてたら本当暖房いらなくなるかもしれないですね、うんうん、ということでまあ毎度止めどもありませんがちょっと冬の対策こんなのしてますみたいなのね、
はい
皆さんこんなアイデアがあるよみたいなのがあればぜひメールの方でお送りください、はい登山隊の入隊希望と同じメールアドレスでございます。ただいま、@p-scramble.jp こちらの方まで、冬乗り切るのこんなのしてますみたいな、
はい
情報をぜひお寄せください。
はい、
ということで、毎年恒例の冬を乗り切ろう。今週はちょっと面白い、ちょっと良さげなアイテムをご紹介いただきました。はい、はい、ということで、また来年もやると思いますが、なんか次いいアイテムがあるといいんですけども、
はい
皆さんからの情報も期待しております、
はい、
ということで、お届けしましたただいまお相手はハンスケと
はいスノーでした
ではまた来週
はい。